地に入るために何をすべきか、続編。食欲、情欲、精霊の観点から話、大城尽くし。
はい、皆さんおはようございます。今日も、ネットで礼拝に参加する方々、またここには数人しか集まっていませんけれども、こういう状況がいつまで続くかわかりませんけれども、しかし必ず新型コロナ感染は収束すると思います。なぜかというと、神様は全世界にご自分の御言葉を、福音を伝え終わる短期間が定められている時がありますから。そして神が介入なさる時に、短期間で神の御業が完成すると言われてますから、必ず収束するはずです。しかし様々な自然災害は次から次頻繁に起こります。だけれども、伝道できる時が来ますから、早く御国の福音が伝え終わって、そしてイエス様のご再臨を迎えたいものですね。はい、それでは賛美歌の58番を歌って礼拝を始めましょう。まず言ってお祈りいたしましょう。憐れみと慈しみに富んでおられる天のお父様、偉大なるあなたの御業を支配し、今も小さな地球に住む私たちに目を留められて、私たちの救い、私たちの品性完成のために、主イエスが取りなしをしておられる、その御座に向かって今願いを捧げております。すべて重荷を負うて苦労している者、私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようとおっしゃいました。今ありのままの姿であなたの身元に参ります。どうぞ無価値なものでありますが、一人一人皆、おのおの異なった重荷を負っていらっしゃいます。 神よ、こういう時代にますます苦難が激しくなっていきますが、しかし主イエスにあって大いなる希望が与えられていることを心から感謝いたします。今日も場所は異なっていても、御座に向かって神様に賛美と礼拝を捧げます。そして今日御言葉を取り継いでくださる大城兄弟の上にあなたの聖霊の導きを与え、また御言葉を聞く者の上にも同じ聖霊が働いて癒しと安らぎを経験させてください。病院に入院していらっしゃる方々を覚えています。どうぞその場所で彼らに慰めと癒しを与えてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは早速大城兄弟に御言葉を取り継いでもらいましょう。
本題に入る前に、本朝は子供礼拝日の予定でしたので、イエス様の子供時代を家を通して見てみましょう。博士たちはエルサレムまで道しるべとなった星に導かれてベツレヘムへ来た。そこで彼らは生まれたばかりの王なるイエスを拝して、黄金、乳香、もつ薬などをの贈り物を捧げた。ヨセフとマリアは幼子を神に捧げるためにエルサレムの宮へ連れて行った。彼らがまだそこにいたとき、シメヨンとアンナがやってきて幼子を見、メシアについて予言した。イエスは12歳の時、ヨセフ、マリアと共にエルサレムに行かれたが、宮へ入って行って学者たちと論じられた。学者たちはイエスの質問とイエスが聖書をよく理解しておられることに驚いた。ヨセフとマリアは宮の中でイエスを見つけ出した。イエスは田舎の家庭で成長され、ご自分に当てられた働きを忠実に快活にされた。イエスは大工仕事を習い覚えて、大人になるまでヨセフの仕事場で働かれた。イエスは子供時代に沈黙と忍耐にを学ばされた。沈黙と忍耐について教訓を学ばれた。ヨセフの子ら、すなわちイエスの兄弟たちは、時々イエスを脅かしたり、からかったりした。しかしイエスは、そうしたことのすべてに愛の心を持って応じられた。それでは本題に入っていきましょう。キリストの生涯は、その幼少の時から熱心な活動的の生活であった。イエスは自分を楽しませる生活をなさらなかった。彼は無限の神であったにもかかわらず、父ヨセフと共に大工の仕事をされた。彼の職業は意味深いものであった。彼は品性の形成者としてこの世界においでになり、彼のすべての仕事は完全であった。キリストが天の力によって人々の品性を完全に改変なさると同様に、この世の仕事をも完全になさったのである。彼は私たちの模範である。子供たちも模範であるんですね。イエス様の幼少時代のことはあまり記録がたくさんはないようですね。それでは本題に入っていきましょう。永遠の命に入るために何をすべきか、今日 今日もまた続きであります。今日本朝は食欲、情欲、精霊の神様の観点から皆さんと一緒に考察していきたいと思います。永遠の命に入るために何をすべきか、これが非常に重要な問題である。そしてそれは明瞭に答えられている。律法には何と書かれているか、あなたはどう読むか。さらに主は私たち一人一人が決定的に熱心であることをお望みになります。霊的なことで過ちは許されません。私たちにとって死活問題は、永遠に救われるためにはどうすればよいかということです。永遠の命、神と同じような限りない命を継ぐためにはどうしたらよいのでしょうか。これが誰でも考えなければならない問題です。セレクテドメッセージの124番ページ、原稿8番の1904年となっています。本庁は前回に続いてこのテーマを食欲と情欲、精霊の観点から皆さんとご一緒に考察してみたいと思います。天国に入っていたい、救われていたい、永遠の命を受けていたいということは、みんなが持っている希望だと思います。ではどうすればいいのか、その目標に向かって、キリストの実物教訓318ページに、私たちは今の時を生かして用いるように進められている、しかし無駄に過ごした時間は永久に返ってこない、一瞬間でも呼び戻すことはできない、ただ残っている時間を神の協力者となって、神の大食材計画のために最善を尽くすことによって、時をあがなうことができるだけであるとある。神様の命令に従うためには、自我を捨てて神様に全てを委ねるしかない。キリストの実物教訓318ページには、こうする者は品性が一変する、彼は神の子となり王族の一員、王子となるのである、また天使たちの友となるのにふさわしいものとされるのであるとあります。永遠の運命を決定ということで、聖霊に導かれて下巻の206ページに、現在の過ぎゆく一瞬一瞬が私たちの将来の生き方を形成しているのです。自己の快楽のためにあたかも何の価値もないかのように不注意に過ごす時間が永遠の運命を決定しています。今日私たちが語る言葉は終わりの時に反響して帰ってきます。ちょうど画家によって人の要望が磨かれた板の上に描かれたように、今日なされる行為は天の書物に書き写されます。これらの行為は至福となるか、それとも永遠の損失または苦悩の悔恨となるか、永遠に私たちの運命を決めるものとなるのです。聖霊に導かれて下巻の206ページからの抜粋です。はじめに食欲や情欲の観点から見ていきましょう。大草稿下巻の260ページに、人の心が永遠の事柄に向けられ、私たちは救われるために何をすべきでしょうかと魂が叫ぶとき、サタンはキリストの力に抵抗し、 聖霊の感化を妨害しようと働き始める。我々はキリストの特質を持っているのだろうか。情欲や食欲や情欲を自分のしもべとして支配しなければ、我々はキリストの特質を持っていないことになるわけです。ですから、習慣の虜となることなく、動物的欲や情欲を支配しなければなりません。聖霊に導かれて下巻の194ページに、我々が考えなければならない質問は、我々はキリストの特質を持っているのだろうかという質問です。言い訳には価値がありません。神を恐れる者は情欲や食欲や情欲を自分のしもべとしなければならず、逆に彼が支配されるようなことがあってはなりません。クリスチャンは先天的であっても、あるいは後天的であっても、いかなる習慣、傾向の奴隷になってはいけないのです。彼は習慣の虜になることなく、動物的情欲を支配しなければなりません。食事と食物に関する勧告の55ページから56ページにかけて、我々の最初の祖先は食欲に負けてエデンを失ったのであるから、エデンを取り戻す唯一の望みは、食欲と情欲を固く制することによる。食事の節制とすべての情欲を抑制することは、知力を維持し、精神と道徳力を強め、人が自分のすべての性癖をさらに高等な力で統制することができるようにし、また正しいことと誤ったこと、神聖なことと通俗なこととの識別ができるようにする。キリストが誘惑に抵抗する方法をご自分の生活によって人間に示すために、天の華僑を去ってこの世に来られた犠牲の意義を真に理解した者は喜んで自制し、キリストと共に苦しむことを選ぶであろう。神を恐れることは知恵の始めである。キリストが勝利されたように勝利する人々は、サタンの誘惑に対して常に自己を守らなければならない。食欲と情欲を制し、啓発された良心の支配下にこれを置かなければならないが、それは知能が害されず、知覚が明瞭であって、サタンの働きや罠を神の摂類だと解釈することがないためである。多くの者が打ち勝つ者に与えられる最後の報いと勝利を望むが、彼らは贖い主のように、老苦や貧困に耐え、国旗を実践する意志がない。しかし、我々がキリストの勝利されたように勝利するには、ただ服従と絶え間ない努力による以外にないのである。食欲と情欲を制し、啓発された食欲が持つ支配力は幾千万の人々を破滅させるが、もしも彼らがこの点で勝利したならば、サタンの他のあらゆる誘惑に打ち勝つ力を得たはずである。しかし、食欲の奴隷となっている人々がクリスチャンの品性を完成することはないとあります。6000年間、人が罪を犯し続けてきた結果として、 疫病と苦痛をもたらした。そして終わりに近づくにつれて、食欲を欲しいままにされる。サタンの誘惑もさらに有力となり、さらに勝利しがたくなるのである。今、巷で疫病が流行していますけれど、こういう原因があるんですね。6000年間の間、人が罪を犯し続けてきた結果であると。今度は、疫病について、みんなで見てみましょうね。これは、新型コロナウイルス肺炎のイメージ図なんですが、いいグッドニュースがありましたね。先日ね、5月27日の、に、日本経済新聞に掲載されていましたが、東京新聞にも掲載されていましたね。宮崎大学は27日、一般的な紫外線より波長の短い、深深いというんですかね、深い紫外線発光ダイオード LED が新型コロナウイルスの感染力をなくす効果が確認できたと発表した。同大医学部に設置された日記層との共同研究講座の実証実験で明らかになったという。院内感染など集団感染を防ぐ手段として役立つとしている。実験は医療環境イノベーション講座を中心に4月からこのコロナウイルスを入手して同大学内で行われた。シャーレにウイルスを含む液を滴下し、新紫外線 LED を照射したところ、30秒でウイルスの感染力、感染化が 99.9% 以上減少するという実験データが得られたという。紫外線 LED は、日記層の空間除菌消臭装置に搭載され、今年の1月からでしょうね、販売されている。同装置はインフルエンザや肺炎球菌の感染予防を主な目的に開発されたといいます。そして東京新聞にも同じような記事が載っていましたね。報道陣の質問に答える宮崎大医学部の稲垣博子助教は、27日宮崎大は27日、医療機械メーカーの日機装、東京に本社があるんでしょうね、との共同実験で、同社が開発した短い波長の紫外線、新紫外線 LED の光を照射したところ、新型コロナウイルスの感染力を低減させ、不活化するのに有効との結果が出たと発表した。宮崎大は、病院での院内感染を防ぐ技術として応用が期待されると指摘した。新型コロナウイルスを含む液に新紫外線 LED の光を30秒照射し、3日間培養させて感染力を測定したところ、99.9% 以上減ったことが確認された。新紫外線はアレルギー物質の除去などに効果があることがすでに報告されており、日機装の空間除菌消臭装置エアロピュアに用いられているとありました。出エジプト記の15章26節には、神様は言われた。あなたがもしあなたの神、主の声によく聞き従い、その目に正しいと見られることを行い、その戒めに耳を傾け、すべての定めを守るならば、私はかつてエジプト人に下した病を一つもあなたに下さないであろう。私は主であって、あなたを癒すものであるとありました。また、インターネット、このパワーポイントには、 載せてないんですけど、皆さんが持ってる聖書の詩編91編の方にも、この疫病のことが1節から10節まで書いてありますね。疫病のことが書いてありました。皆さんまた読まれてくださいね。この疫病91編の糸高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の陰に宿る人は主に言うであろう。我が酒どころ、我が城、我が信頼しまつる我が神と、主はあなたを狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出されるからである、という実節まで、その疫病のことが書いてあります。皆さん目を通されると、本当に神様にあるということは本当に平安がありますね。まだ知らない方々は不安がいっぱいだと思います。今度は節制の習慣ということで見ていきましょうね。食事と食物に関する勧告の216ページに、もしクリスチャン道の道徳的な感覚が全ての事柄における節制の問題に覚醒されたならば、彼らの食卓から開始して自制力の弱い人々、食欲の要求に抵抗するのにほとんど無力な人々を自らの模範によって助けることができる。もしクリスチャンの道徳的な感覚が全ての事柄における節制の問題に覚醒させられたならば、彼らの食卓から開始して自制力の弱い人々、食欲の要求に抵抗するのにほとんど無力な人々を自らの模範によって助けることができるとあります。もしもこの人生において我々が形成する習慣が自らの永遠の利益に影響すること、また我々の永遠の運命が全く節制の習慣にかかっていることを認識できたならば、我々は飲食において厳格に節制しようと努力するはずである。各時代の希望の125ページ、エデンのアダム、エヴァと同じように、キリストにとっても食欲が最初の大きな試みの基盤であった。堕落が始まったちょうどその点から、我々の贖いの働きは始められねばならない。アダムが食欲を欲しいままにして、堕落したようにキリストは食欲を制することによって勝利なさらねばならない。40日40夜断食をし、その後空腹になられた。すると試みる者が来て言った。もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。アダムの時からキリストの時まで、放縦のために食欲と情欲の力が壮大し、ついにはそうした欲がほとんど無制限な支配力を持つまでになっていた。こうして人々は品性が低下し、病気にかかり、独力で勝利することは不可能だった。キリストは人のために最も激しい試みに耐えて勝利された。キリストの初臨の時存在していた無制限な放縦と、その結果である病気と堕落とは、キリストの再臨前に甚だしい悪とともにもう一度見られる。キリストは世の状態がノアの洪水に前の時代やソドム・ゴモラの時代と同じようになると断言しておられる。心の中に思うこと、考えることはみんないつも悪いことばかりである。 これはもう本メッセージの結論と言ってもいいところなんですけれど、我々は今その恐るべき間近に生きているので、救い主の教訓をしっかり心に刻まねばならない。キリストが与えられた言いようのない苦悩によってのみ、我々はデタラメな放縦の悪を評価できるのである。キリストの模範は食欲と情欲と神の御心に従わせることによってのみ、我々は永遠の命を望み、永遠の命の望みを持つことができるということを明らかにしている。ここが強調したいですね。食欲と情欲と神の御心に従わせることによってのみ、我々は永遠の命の望みを期待できるということですね。我々の肉体の健康は食するものによって維持される。もしも我々の食欲が清められた精神に支配されておらず、我々がすべての飲食を節制しなければ、聖書の教えていることを学び、永遠の命を受けるために、自分が何をなすべきかを知るために、御言葉の研究ができるほどに精神も肉体も健康ではないのである。不健康な習慣はどんなものであっても、身体組織に不健康な状態をきたし、胃の繊細な生きた機能を痛め、正常に働けなくする。また食事は人が誘惑に陥り罪を犯す傾向と大いに関係している。これ品性のところでも前に語りましたけれど、品性の持つ力は二つの要素がありましたね。意志の力と自制の力と言ってましたね。で、品性の二大要素ちょっと見てみましょうね。は意志の力と自制の力ということです。自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取るであろう。愛と同情と親切は祝福という実を結び、それは滅びることのない収穫である。イエス様がの模範に従って、我々はクリスチャン奉仕の359-360ページに謙遜というところで、このアンダーラインを引いてありますけれど、我々は目の前にある素晴らしいものの価値にふさわしく、熱心に永遠の命を求める努力をしなければならない。パラダイスの門を我々に開く者は、金銭や土地や地位ではなく、キリストのような品性を持っていることである。我々が不死のという冠を獲得できるのは、威厳によるのでもなければ、知的な学識によるものでもない。乳話でへりくだり、神を我が力とした人々だけがこの賜物を受けるのであると、サザンオチマンという、載っていますね。このスタディバイブルの黙示録、22の2節のエレン・ホワイトの注解に、命の木はキリストが彼の子供たちを心に留めて世話をしてくださることを示している。アダムとエヴァはこの木から取って食べたとき、彼らは神に依存していることを認めた。命の木は永遠の命をもたらす力を持っていた。それで彼らがそれを食べている限り、彼らは死なないのであった。ノアの洪水前の寿命は、この木の命を与える力がアダムとエヴァから彼らに継承されたために長かったのである。千年近くも彼らは寿命がありましたよね。そういう命の木の実にはすごい力があったということですね。 唯一誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることは、すなわち永遠の命であるとイエスは言われている。クリスチャンの希望ですけれど、我々の肉体の健康は食するものによって維持される。もしも我々の食欲が清められた精神によって支配されておらず、我々がすべての飲食を節制しなければ、聖書の教えていることを学び、永遠の命を受けるために自分が何をすべきかを知るために、御言葉の研究ができるほどに精神も肉体も健康ではないのである。不健康な習慣はどんなものであっても、身体組織に不健康な状態をきたし、胃の繊細な生きた機能を痛め、正常に働けなくする。また、食事は人が誘惑に陥り、罪を犯す傾向と大いに関係している。地上での修正の仕事は永遠の命への準備であり、地上で始まった教育はこの世で完成するものではない。それは永遠のに続き、絶えず進歩し、決して終わることがない。食材の計画の中にある神の愛と知恵がますます完全にわかるとともに、救い主がその子を生ける水の源に導き、豊かな知識をお与えになるのである。キリストの勝利は我々のためである。試練のアラドにおいて、キリストは人間を襲う主要な試みに遭われた。彼は一人で巧妙かつ狡猾な敵と戦い、勝利なさったのである。最初の大試練は食欲についてであり、第二は僭越、第三は世俗に対する愛についてであった。サタンは彼に従う幾百万の人々を食欲欲に溺れるように誘惑して征服する。味覚を満足させることによって神経系は興奮し、頭脳の力は弱くなって冷静に理性的に考えることを不可能にしてしまう。精神はバランスを失い、その中の高貴な能力は肉欲に使えるために悪用され、神聖な永遠の問題は無視される。サタンはこの目的を達すると、他の二大誘惑を持って近づき、たやすく人の心に侵入することができるのである。彼の多くの誘惑はこれらの大きな三つの主要点から発しているとあります。この三つの大きな主要点、まずは、最初の大試練は食欲についてであると。で、次は僭越について。三番目に世俗に対する愛についてであると。大きな三つの主要な、試練。イエス様はこれらの主要な試みに憐れ、勝利なさったのである。この勝利は我々のためである。主の最初の大きな試みから学ぶべきすべての教訓の中で、食欲と情欲との抑制に関係のあるものほど重要なものはない。各時代を通じて肉の性質に訴える試みは人類を腐敗させ、堕落させるのに非常に効果的であった。サタンは計り知れない賜物として神が人間にお与えになった知的、道徳的能力を滅ぼすために不節制を通して働く。こうして人間は永遠の価値を持った事物を認識することができなくなる。肉欲の放縦を通してサタンは魂から神の御方との面影をすっかり 消し去ろうとする。食事の習慣がどれだけ自分たちの健康と品性、社会での有用性、また永遠の運命に関係するかを理解できるほどに目覚めた人はわずかしかいないと言われていますね。我々の肉体の健康は、アダムとエヴァは不節制な食欲によって失敗したが、キリストは来られてサタンの最も激しい誘惑に抵抗し、人類のために食欲に勝ち、人類は勝利できることをお示しになった。アダムが食欲に失敗し、祝福に満ちたエデンを失ったように、アダムの頃はキリストを通して食欲に勝ち、すべてのことに節制を守ってエデンを取り戻すことができるということなんですね。素晴らしいですね。サタンの権力に抵抗しようとする特別の努力もなく、教会と世の中に無関心の状態がみながっていれば、サタンは別に気に留めないのであるというのは、彼は自分がその意のままに捉えている者たちを失う危険がないからである。ところが、人の心が永遠の事柄に向けられ、私は救われるために何をすべきでしょうかと魂が叫ぶとき、サタンはキリストの力に抵抗し、聖霊の感化を妨害しようと働き始めるとあります。大草頭下巻260ページ。この永遠の事柄に私たちが心を向かうのは聖霊の感化だということなんですね。聖霊が働いているからそういう気持ちが起こるわけですね。またサタンは神のしもべたちが人々の霊的暗黒に心を悩ましているのを見る。そして彼らが冷淡、不注意、怠惰などの魔力から逃れられるように神の恵みと力と熱心に祈り求めているのを聞く。すると彼は熱心さを盛り返して策動する。すなわち人々に食欲を欲しいままにさせたり、また何か他のことで豊穣な生活をさせたりして知覚を麻痺させ、彼らが最も学ばなければならないことを聞かせないようにしてしまうのである。皆さんにこの食事と食物の勧告のこの本ですね、これが本当におすすめの本ですね。これにこういった食事のことがたくさん書いてあります。私たちが本当にもう食事のことでも勝利しなければ、私たちは、本当に救いに至る道が本当に、読んできた通りですね、この本は素晴らしいメッセージがもらえていますね。まだ求めてられてない方はサンライズミニストリーまでご連絡したら手に入りますね。これはエレン・ホワイト、ホワイト人の1864年頃の写真でしょうか、家でしょうか。これはホワイト夫妻と次男、三男、1865年頃の写真ですね。エルミスヘブンで1907年、中央がエレン・ホワイト、その両側が三男夫妻、下の段が孫たちだということですね。カリフォルニア州、これはエルムスヘブンの家、ホワイト人が晩年を過ごされた、そして幻を、この予言の霊を多く受けられた家なんですね。カリフォルニア州エルムスヘブンの家の中はこんな状態というあれが残っていますね。私たちも 1980年、今から40年ほど前に、このホワイト人のこのエルムスヘブンを旅行で訪問いたしました。この時、まあ、あちらこちら、ヨセミテからローマリンダ医学校から、それから PUC 大学とか、いろいろ回ったんですけど、一番私の本当に、喜びだったところは、このエレン・ホワイトのこの生涯、最後のところを過ごされたこの、お家に行くということが非常に私の喜びでした。ホワイト、この方はさっきの孫の写真がありましたけれどね、ホワイト人の孫さんって言ってました。これ1980年ですから、もう40年前ですね。カリフォルニア州のエルムスヘブンの家のデッキにて写真を撮りました。それ真ん中にいるのはドクターヒガがお世話していた友伊勢さんのお嬢さんですね。今どうなってるんでしょうね。共に旅行しました。これはうちの家内がちょっと顔がちょっと切れて写ってますけど、カリフォルニア州エルムスヘブンの家の中で撮った写真です。そしてこれがエルムスヘブンの家の中で、ここにエルムスヘブン、ここでホワイト人が幻を受けられた場所ということで、まだ綺麗にその当時の状態が残されていました。私たちが行った時にですね、もうそろそろ終わりますけど、こんな例がありました。錆びついて捨てられていたベンチとバイスプレイヤーを拾い、それに油を注いで動くようにといろいろ力を加えてみました。この、これが錆びついて動かない状態のバイスプレイヤーというんですかね。で、こっち側がペンチ。普通にまあ、電光ペンチとかいろいろな種類があるようですけどね。これは錆びついて全然動かなかったんですね。そして自分のところに油差しがあったので、この油差しを、油を差してみました。そして油を差して動かしてみると、普通に使用できるようになりました。私はこのような身近によくある例で一つの教訓を得ました。それは人間の錆びついた頭脳や体も聖霊の油を受けたら、あるいは注がれたら、このような頭脳明晰になり、体も元気になり、神様の器となることができるようにという実物教訓だと思いました。イエス様は勝利の秘訣は何だったでしょう。イエス様は祈られたんですね。各時代の大総統の下巻の276ページに、祈りを怠っては一日一時間たりとも安全ではない。特に我々は神の御言葉を理解する知恵を祈り求めなければならない。聖書の中にサタンの策略が示されている。またそれに対抗する手段も教えられている。サタンは巧みに聖書を引用し、彼自身の解釈を施して我々をつまずかせようとする。祈りを怠っては一日一時間たりとも安全ではない。特に我々は神の御言葉を理解する知恵を祈り求めなければならない。聖書の中にサタンの策略が示されている。またそれに対抗する手段も教えられている。サタンは巧みに聖書を引用し、彼自身の解釈を施して我々をつまずかせようとする。我々は謙遜な態度で聖書を学び、どんな場合にも神に依存していることを忘れてはならない。こうした常にサタンの策略に注意する一方、絶えず 私たちを試みに合わせないでくださいと信仰を持って祈らなければならない。永遠の命という我々が求めている目的にふさわしい忍耐と天人不罰の努力なしには我々のうち誰も勝利を得ることはできません。絶えず祈りなさい。そして自分の祈りに合わせて働き、その結果を見守りなさい。あなたが祈るとき、神を信じ、神に信頼しなさい。今は後の雨の時であり、主が豊かに聖霊をくださる時です。熱心に祈り、聖霊が降るのを見守りなさい。これは初代文集の269ページあたりからの参照。イエス様は、月世までの曽根でも祈られましたね。本庁のメッセージはこれで終了です。それでは、終わりの賛美歌、終わりの賛美歌、賛美歌の273番です。契約の虹では94番にあります。
Oh.
神様、賛美を感謝いたします。今日見てまいりました、食欲と情欲と神の御心に従わせることによってのみ我々は永遠の命に預かれるということを覚えて、これからもまたこの節制を神様にすべて委ねて助けていただいて、勝利、イエス様がなさったように勝利するものにしてください。また、巷で猛威を振るっている新型コロナウイルス肺炎が一日も早く収束し、日常が取り戻されますように、人々の不安が解消しますように、礼拝に参加しました一人一人の健康を支え、この疫病からも皆守られますように、神様が豊かな祝福をお与えください。感謝して救い主イエス様の皆によりお祈りをいたします。ね、
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくはDVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-56-2783、電話0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。